話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。お盆が近づいてまいりまして、まあなんとなくこう気持ちも落ち着いてくるかなと、で世の中もちょっと静かになる手前かなということなんですけども、お盆というのはなんかこう家族が集まったりはしはります？
家族が集まるいうことはないですけど、我が家はいつもお盆はお寺さんのお参りがある。
ああなるほどね、まあお墓参りとかね、お参りに行かれる方も多いかと思いますけども、まあやっぱり、実際にちょっと遠いところにふるさとがある方はやっぱりちょっと家戻って本当になんかホッとされるみたいですね、私なんか大阪生まれの大阪育ちなんで、そのふるさとと言われるところがないんで、
一緒一緒、
そういう人たちの気持ちってなかなか分かりづらいところがあるんです、あるんですけども、そういう方に聞くと本当家帰ったらふるさと帰ったらホッとすると落ち着くっていうふうに皆さんおっしゃいますけども、まあ、気持ち的には分かるんですけどもね、まあのんびり皆さんしてください、心落ち着けて、暑さ乗り切ってくださいね。さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日は久しぶりにラジオを聴きの皆さんからいただいているメール、おはがき、ファックスなどをご紹介していこうと思ってます、なかなかね番組ではご紹介する時間がなくても大変申し訳ないんですが、たまにこうしてまとめてご紹介することがあります、早速じゃあもうご紹介してまいりましょうか、まずこちらはひろしさんとおっしゃる方です。ちょっと住所はないんですが、初めて本気でこの番組聞いておりますと、初めて本気でこの番組聞いておりますと、右目が白内障の影響で近視がひどくなっております、その視力の大切さを日々実感しております。目の不自由な方への誘導すごく参考になりました。立ち止まっておられる方には声かけには細心の注意を払いたいと思っていますと、こんな風にいただいてまして、まあ、この方はちょっと目が悪くなってきてるようで、改めてこの番組を聞いてて、あ、そうかって思ってくださるところがあって、今まではなんとなく聞いてたけれども、ちょっと本気で本気で聞き始めましたよというような、そんなお便りなんですが、かつてその視力を失った方がやっぱり歩行といいますか、街中歩いていらっしゃる、白杖を持って歩いていらっしゃる方への、まあ、誘導といいますか、こうすればいいんですよということ、なかなかね勇気がいることなんで、最初はね、
そう
でもないんですよ、一声かけてくださったらというような、西村さんそんな話しましたよね。
そうなんですけど、でもかける側にとったらその、あの一言が、ま、一回発してもらったらあとはスムーズに出るかと思うんですけど、やっぱり勇気いることやと思うんです、でもそこはちょっと勇気出して、あのお手伝いしましょうかとか、例えば信号の時に信号青になったら青になりましたよって言って、ちょっとね恥ずかしかったらちっちゃい声でもいいんです、視覚障害者に聞こえさえすればいいので、ちょっと囁いてもらったらもうそれだけでもね、私たちすごい安全にあの横断歩道渡ることができますので、そういう点もよろしくお願いします。
そうなんですよね、で街の中で白杖を持った方が特に方向を見失っていらっしゃる場合があるんですよね、ちょっとどちらの方に行けばいいか立ち止まってたりされた場合は、ぜひちょっと一言声をかけてあげていただけたらなと思いますよね、
そこはお願いします。
まあ、本当にあの小さな声でいいんですよ。
そうなんですよ、大きい声で、ね、言わなくてもね、いいんです、ちょっとこそっと耳のそばで、青ですよとか、どうしましたと とかって言ってもらえたら、もうそれで十分なんですよ。
はい、一つ皆さんよろしくお願いいたします。はい、それからこちらですね、久子さんという方からいただきました。神戸市須磨区の方からなんですが、先日番組に出られていたクローバーの中川代表のお話を聞いて、はい、気持ちばかりでありますが、私支援をさせていただきましたと。
ありがとうございます。
は
い、
さて話は変わりますが、私は視覚障害プラス、メニエル病で一人では今外出は難しいんですが、以前から歌うことが好きで読書は難しいんですけれども合唱は続けていますと。
は
あ、まあなかなか外へ出るのは難しいということなんですけれども、合唱歌がお好きでそれは続けていらっしゃると、これはでもいいことですよね。は
い、そういうことですよね。うん、ぜひ続けてくださいね。はい、
でまあクローバーというところの中川さんに、まあ、以前来ていただいて7月だったと思うんですけれども、2024年です、去年の7月に来ていただいて、あのここは1995年1月17日阪神淡路大震災が発生して、でまあ、外出がみんな困難になりました、はい、特に視覚障害者の皆さんがものすごく困難になっているということで、これはどうにかしなければならないということで、視覚障害者の被災地での外出介助活動というのを開始されました、はい、でそれでこのクローバーという形で視覚障害者支援の会を立ち上げてもう29年間やっていらっしゃるということなんですよね。はい、まあ、阪神淡路から30年経ちましたから、まあ、29年本当すぐ立ち上げられて、視覚障害者のその被災地のことを思いながらその支援をやっていらっしゃると、まあ、この番組でも何度か取り上げましたが、
はい、
何かこう大きな地震などが起こってで避難所に行かなければならないとなると、視覚障害者の皆さんにとってはこれは本当大変な生活が始まるんですよね。
そうなんです、もう移動だって、道が今まで通りの道かどうかもわからない中で、はい、やっぱり一人ではもう出ていけないです、
まあ、それはあの被災されてる方も大変だと思いますが、 それに加えてやっぱり視覚障害を持ちの方は、はい、プラスの大変さっていうのがここには出てくるということなんですよね。
はい、
うん、まあ、こういう活動もぜひ頑張っていただけたらなと思いますよね。
はい、
うん、
よろしくお願いします。
それに支援していただいたということですから、ありがたいことですよね。この放送を聞いてね。さあ次は正幸さんからいただきました。先日瞳輝きコンサートへ行ってきましたと。番組に出演されていた谷眼科の先生からチケットを買いましたと。私は緑内障の悪化で、中等ロービジョン者となりましておよそ10年です、
はい、
しかし、まあ、新聞を読んだり字を書くときは拡大の読書機を使うと大丈夫なんですがということで、
はいはい、
この谷先生というのは六甲道のところで眼科されておりまして、はい、この方がまた面白い先生なんですよ、はい、女性の先生なんですがもうざっくばらんでね、
はっきり喋りはる
もう本当に、その谷眼科というのをやっていらっしゃいます。でまあ、先生自身もなんかいろんな、ね、歌やったりとかも、なんか本当
楽しそう、
ステージが大好きで、でお医者さんでありながらピアノを弾く先生だとか、はい、そういう方々が集まって、うん、コンサートをされるというようなことをやっていらっしゃるんですよね。
はい、
まあ、こういうようなことでお医者さんがこうしてね、はい、皆さんに楽しんでもらおうということをされるというのも、はい、なかなかいいことですよね。
そうですね、うん、なんか先生との距離がこう縮まりそうみたいな気がする。なんかお医者さんってちょっと、
はい、
ね
え、まあ、お偉いさんかなとこう、ちょっとなかなか話しづらいかなと思うところがありますよね。
そうなんです、うん、でもそうじゃない一面も見せてもらうと、なんかちょっとこう話しやすくなったりするじゃないですか。
なりますよね、うん、でまあなんかこう診察の時も気軽な感じで、
う
ん
う
ん、
そう、
診察してもらえるこの距離感が縮まるというのは診察の時は大事でしょうね。
そうなんです、うん、ちょっとね聞きたいことが素直に聞けたりとかしますからね。
そうですよね、
はい、
さあ、続きましたらね、これね宮崎県の宮崎市でお聞きの方からメールを頂戴したんですけれども、ひろゆきさんとおっしゃる方からなんですが、
はい、
初めましてっていう書き出しなんです、はい、このメールは、
はい、
宮崎市在住のひろゆきと申しますと、 私の娘、6歳とお書きになっていらっしゃるんですが、生まれつきの視覚障害を持っています。しかし現在住んでいる宮崎市では18歳未満の子どもには原則として同行援護を支給しないというルールにより必要な支援を受けることができず安心して通学や外出することができない状況にありますと、はい、6歳の娘さんですよね、
はい、
で、まあ、この同行支援というのは視覚障害者が外出の際に必要な支援を受けられる制度なんですと、
はい、
娘がこれまで暮らしていた小林市という、まあ、宮崎市に近いところなんですが、
はい、
そこでは父である私にも娘にも同行援護が支給されており保育園の送迎や外出など家族の暮らしを支えてくれる大切な制度だったんです、
はい、
ところが教育環境を整えるために宮崎市に移転したことでその支援の一部が打ち切られてしまいました、
はい、
私たちは宮崎市の制度を見直してもらおうということで行政や議会メディアにも訴えてきました。未だに改善はされておらず広く社会に訴えるためにオンライン署名活動もやっておりますと、私たちは特別なことを求めているのではありません。娘が他の子どもたちと同じように外の世界と関わり学び成長していくために必要な機会と支援を求めているんですと、こんなふうにお書きいただいたメールをいただいてるんですけれども、実はこれは5月にいただいたメールでその後いろんな進展もあったようなので、
はい、
今ちょっとそのひろきさんと電話がつながってますので、
はい、
このことについてお話を聞いていきたいと思っています。ひろきさんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ひろきさんご自身も目はご不自由でいらっしゃるわけですね。
はい、そうです。
もうそれは生まれつきなんですか。
はい、生まれつき。
なるほど。
先生ですね、
はい、はい。で、娘さんがいらっしゃって娘さんも目に障害をお持ちだということですが娘さんの目の状態はどういう状態でいらっしゃるんですか。
娘はですね、私と同じ、先天性の持病を持っておりまして、視力は、現在 0.2 ほど両眼ともあります。
なるほど。
はい、
ちょっと自分ではなかなか外へ行けないような状態なわけですね。
はい、そうですね。
なるほど。はい、で、このメールからするならば、小林というところにお住まいの時はここの市はちゃんとその援護支援というのが、同行支援というのがあったということなんですね。
はい、そうです。
うん、その時は生活的には何の不自由もなくされてたわけですか。
はい、そうですね。
娘さんも普通に保育園とか通われてたというわけですね。
はい、そうです。
もう一度この同行支援ということについてお話をお伺いしますが言ったらですね、はい、まあ言ったらその、ガイドさんというか、歩くときに横に補助してくれる方がつくかつかないかということになるわけですか。
はい、そうです。
そういう支援が、まあ、小林にはあったと。宮崎に移られたということなんですけれども、宮崎に移られた理由がやっぱりその子どもさんのことを考えてということなんですね。
はい、教育環境を整えるために、県内唯一である視覚特別支援学校に、小学校就学をさせるためですね。
なるほど。その学校に入れるためにということで移られたと。ところがここには、はい、その同行支援というのがルールがなかったっていうふうに考えたらいいんですか。
はい、そうです。
どうなさったんですか。これないというとき知ったときの気持ちというのはどうでしたか。
共学でしたね。
共学、
はい、なんていうことだろうというもう感じで、まあ、私のその制度利用は大人は認められているので、そこは問題なかったんですけれども、まあ、18歳児童、まあ、18歳未満の児童に対する、制度利用が認められてないというところで、まあ、通常あのサービスを持っている親子同士であれば、外出が制度上認められているんですけれども、 片方がまあ認められてないというところで親子での外出ができないというような実態がありました。
はあ、でこれが認められてないということは娘さんの例えばその、支援学校に行くためのこの案内もできないというような状態になるわけですか。
はい、そうです。
これは困りましたね。
はい、
はあ、困ってどのようになさったんですか。
はい、困ってでですね、私には視覚障害者の当事者ネットワークがありまして、そのネットワークの中から、3人の方が声を上げてくださって、はい、同じように、共感賛同していただいて、その3人の方が署名活動をしたらどうかと、はい、ご提案をいただいて、私が、まあ、発起人という形で代表者になり、18歳未満の児童児童養護を認めてほしいの会というのを発足しまして、
はい、
オンライン署名を始めました。
オンライン署名を始められて、まあ、皆さんに協力を求められたということですけれども、はい、この署名というのは簡単に集まったんですか。
最初はなかなか苦難しておりました、ですが、視覚障害者にはある程度こうグループというかですね、視覚障害者のネットワークというのが地域ローカル的なものがそれぞれ全国地方方々にあってですね、はい、こうオンライン上にあるような状況なので、まあ、そういったところに、まあ、拡散をすることによって、まあ、1ヶ月弱ですね、1ヶ月弱で4000人程度の、署名を集めることができました。
4000名は大したもんですね。
はい、
はあ、ある意味ひろきさんも嬉しかったんじゃないですか。4000名集まったというのは、はい、
そうですね、とても感激したところです、はい、
そうですよね。でこの4000名の署名を集めてどうなさったんですか。
はい、この4000名の署名を集めてですね、宮崎市長に、嘆願書を添えて、はい、提出をしました。
なるほど、嘆願書を添えて、持っていったということですが、お願いをしたということですが、宮崎市はこれによって動きはあったんでしょうか。
はい、そうですね、この署名活動を発足した日に、毎日新聞に、18歳未満の同行援護の支給を認めてという、表題で、はい、毎日新聞に取り上げられた、
ね、なるほどなるほど、はいはい、
で、
はい、
まあ、ここが、まあ、構想してということもあるんですけれども、まあ、あとはそこに合わせて署名活動を発足して、
はい、
署名を拡散していたことが構想したんですけど、
毎日新聞さんが記事にしてくれはったわけですね、
はいはい、
これはでも大きかったでしょうね。
ていて、で、まあ、この署名活動がある程度ローカル全国でも取り上げられていたことが、まあ、大きく行政を動かした部分ではあったんですけれども、
はいはいはい、
署名を提出する5日ほど前に、宮崎市の方から連絡があって、
はい、
18歳未満の児童への同行援護の支給決定を認めないという年齢制限を撤廃すると、連絡がありました。
ほう、
はい、で、まあ、私はこの4000名の、全国の声を、まあ、市長に、まあ、同じように苦しんでおられる方や困っている方がいらっしゃり、まあ、共感賛同してくださった方がいるという声を、まあ、宮崎市に届けたいという気持ち一心で、
うん、
その5日後に、宮崎市長に、嘆願書と署名簿4000人を、最終的な累計でですね、ちょっと署名として使えないものもあったので、
うん、
統計的に最終的に集計したものは3206名という、まあ、大多数の署名だったんですけれども、はい、これを嘆願書に添えて、市長に提出をしました。
なるほど、じゃあ宮崎市市長は動いてくれたということなんですね、それによって。はい、
そうですね。
はあ、
はい、
ね、
これが、5月の27日の話で、
はい、
ここから、まあ、 相談支援専門員が、個別支援計画案というものを制作して、それに基づいて、宮崎市が障害福祉課が精査してくださり、6月10日付での支給決定という、まあ、早急な対応を取っていただく
こと。これは素晴らしい。これは宮崎市に拍手を送りたい。いや、確かにね、ひろきさんがこうして動かれたっていうのが一番大きなことなんです。で、それによって、その視覚障害者の仲間が、立ち上がってくれた、署名が集まった、それによって行政が動いてくれたっていうのは、これはひろきさん、心強い方ですね、これは。
はい。とても心強かったです。
娘さん喜んであるでしょう。
はい、今はガイドヘルパーさんと、ガイドヘルパーさん2人と私と娘、まあ、4人で週に1回は必ずお出かけするようにしていて楽しく外出ができております。
もうええ話です。これはものすごくいい話です。ひろきさんよく頑張りましたね。
はい、
ねえ、まあ一つ、まあやっぱりね、その子供たちが外へ出ることができないというこの辛さ、それを見事にこうね、行政が認めてくれて、まあでも宮崎市もちゃんとそれが分かってくれたっていうことがありがたかったのかなというふうには思いますしね。ひろきさんご自身がこの番組にメールいただいたんですが、この番組は沖ではないんですよね、宮崎で。ですから。
はい、そうですね。
どういうことでメールをいただいたんですか。
は
い、
これがですね、署名活動をしていた当初、同じ視覚障害者の方で私に署名をいただいた方の中に、もともと大阪出身の方がいらして、今現在宮崎市に在住されているんですけど、まあ、その方がラジオ大阪っていうこのミュージックソンの番組を知っておられて、視覚障害者に関する情報共有だったり、まあ、そういったことを取り上げてくださる番組というのもそこで私が聞かせていただいてて、今回の署名活動に何かちょっと力になっていけないいただけないかなと思って、5月に
メールを送っていただいて、まあはい、その時点で力にはなれなかった申し訳なかったんですが、でも結果としてね、こうしてできたっていうのは良かったと思いますわ。
はい、
いや、まあ、これからもまたよかったら何かあったらメール送ってくださいね。
ありがとうございます。
は
い、
どうも今日はありがとうございました。すいません、
ありがとうございます。
いやー、でも西野さん、いい話でしたね、これは。
つながってました ね、
うん、ね。で、まあ、番組にということでね、こちらの方もそんな形で送っていただいて、皆さんもご意見とかですね、あるいはご希望がありましたら、メールは目薬アットマーク OBC1314.CO.JP、それからおはがきは郵便番号552-8501、ラジオ大阪、話の目薬ミュージックソン、話の目薬ミュージックソンの書かれてお待ちしております。メールは目薬アットマーク OBC1314.CO.JP です。お便りお待ちしております。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田敏也でした。今日はですね、浜田直江さんですね、ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も思い譲る風。 志を果たしていつの日にか帰らん山は青き降る。
有料音声配信サービスオーディブルをご存知ですか。スマートフォンやタブレットで小説やビジネス書などの朗読をいつでもどこでもお聞きいただけるサービスです。白い巨塔、不毛地帯、華麗なる一族といった重厚でスケールの大きな山崎豊子の名作や、軍師二人、人斬り伊蔵、桜田門外の変、沖田総司の恋など人間ドラマを巧みに描いた司馬太郎の歴史小説の世界をオーディブルで楽しんでみませんか。他にもバラエティに富んださまざまなジャンルの作品が満載です。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールしていただくと、小説やビジネス書などの朗読を月額1500円でお楽しみいただけます。詳しくはオーディブルで検索を。